こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。
ご一緒する横山です。で、本日はもう一人、どうぞ。
編集部記者の木村です。
はい、レギュラーの本橋くんが今パリメンズコレクションの出張でパリかな、現時点では、はい、行ってますので、うん、急遽大物代打として、
サステナブルファッショントークから来ました。
そうだよね。
ポッドキャスト、記者談話室の裏番組、
年末にヒット商品のことについてお話しいただきました、はい、あの時結構大勢7人ぐらいで話したんだっけ。単独で来るの、出てもらうのって前もあったっけ。
久しぶり、
1回ぐらいあった気が、うん、俺はね、一緒にやるの、あの記者談話して一緒にやるのは初めて。
そう、あのサスナブルファッショントークの番組では横山さんにも1回ゲストに来てもらったりとか、う
ん、あ、なんか借りてきた猫みたいな。
そう、すごいおとなしい珍しい感じのキャラクターの時だった。
サステナブルファッショントークはあのもう何回ぐらいやってんだっけ。
もう
数えてない。
60回ぐらいは行きました
ぐらい
ぐらい。1年ちょっと経ちます。
1年丸1回やってれば、まあ50回、
はい、丸1年経ちます、
うん、丸1年、
はい、ちゃんと続いてるんですよ。
アップするのは何曜の朝だっけ。
水曜日、
あ、朝じゃないか、
はい、水曜日の19時、
19時、うん、
我々は火曜日の朝、
はい、
朝
時々水曜日なんかサステナブルファッショントークの方がなんか聞きやすいんだよね。
嬉しい。
なんかこうね、あ、コンパクト
です、ね、そう。でもそれは狙って、うん、皆さんがこう出勤とか、うん、家事の合間とかに、うん、途中で切れちゃうの嫌じゃないですか。なんかしながら聞いてる時に、
はい、
多分最後まで聞いてくれるぐらいの長さ、だいたい20分ぐらいだろうと見込み、うん、向こうさんといつもサクッと、
そうなんだ、
いろんなゲストを交えて。
そうだね、
こっちは何も考えずにダラダラダラダラ、気づけば1時間とか最初30分ぐらいやってたんだよね、確か。
じゃあ今日は30分ぐらいでい
く、うん、なんか雰囲気が違うんだよね、サステナブルファッショントークと我々のポッドキャストって。
多分ね、このね、前段がね、長いんだよ。もう今あの2分30分
なんかサステナブルファッショントークの方はなんか FM っぽい、
あー FM っぽいね、
うん、こっちは
J-WAVE 感がある、
ね、J-WAVE 感がある。
こっちなんか J-WAVE だから
日本放送文化放送みたいな、なんか昼間やってるワイド番組みたいな、商店街から中継やってるみたいなさ、毒まむりさんみたいなこう感じなんか違うんだよね、同じ機材で録音して同じ編集部でやってるのに
キャラが出ていいと。
キャラが違う、
でも磯君さんが抜けちゃったから大丈夫ですか。
いや大丈夫じゃないんだよ、まあ、本橋くんにも頑張ってもらってるんだけども、ちょっとね時間をかけてあの新しい3人のカラーを出していきたいなと。
そうね、
いうふうに
してます。
はい、
磯君さんがね、なんか行った時はさ、やっぱ清涼剤というかさ、
うん、
彼女がいてさ、
うん、
いいんだけど、なんか途中でいいかなっていう、もうポチンみたいな人も多いかもしれないなと。
そんなことないし、おとわしみんな誰のせいだみたいな感じになって。
やっぱりね、磯君さんのあのね、
いや素晴らしかったです
よね。よかったですけどね、うん、まあ、彼女も今違うところで頑張ってるんで、俺たちも頑張りましょう。
頑張りましょう。
というわけで今日のテーマ
お願いします。
今日のテーマは、ファッション企業の社長ってどんな人たちなのと。
おお。
ちょうどこれ今収録してるのが1月の26日なんですけれども、26日発売号 WWD ジャパン、紙の方ですね、本誌の方で CEO 特集という、
うん、
のを、発行したばかりです。今日発行、
分厚い、
はい、
分厚い、
123ページ、4ページ、
すごい、
4、あ、4か、
お前表紙ついてないのを持ってるけど何なの124ページ、まあこれ毎年もう20年近く続いてると思うんですけれども、ファッションとビューティーの経営トップにインタビューして、それをまあ今回は、54社55人が登場するというような形になっております。 はい。
54社、54人。
うん。ちょっと一社、新旧の社長が出たところがあったので、ビューティーの方でね。うん、
ああ、はい。
うん。そういう人数なんだけど、ファッションの方だと24人。
で、ビューティーが29社と。
そうですね。ああ、そうそうそう、29社。はい、はい、
うんうんうん。
ファッションが24社。うん、はい。
いや、これさ、自分たちで言うのもなんだけどさ、
うん、
その、なんていうの、結構そのファッションもビューティーも、
うん、
有力企業が出てるよね。
そうですね。
いわゆる、その、ね、そのビューティーだったら資生堂、ロレアルジャパン、
うん、
ELC ジャパン、まあ、ST ローダージャパン、
うんうん、
花王、コーセー、アルビオン、ポーラン、すごいよ。まあ、あと、ビューティーだとさ、MTG とか、
うん、
シロー、
勢い、最近勢いのあるところ。
勢いのある、
うん。
INE、アイスタイル、もうすごいよ、これ。本当にこぞって出ていただいて、しかもみんな社長が出てくるからね。
うん。
アパレルだとどうなんですか？
オンワード、ワールド、TSI、ワコール、ジョイックス、ユナイテッドアローズ、ベイクルーズ、ビームス、デイトナ、エストネーション、アダストリア、マッシュ、バロックと、まあ、
ゾゾ、
はい、全部読み上げる。
ジーンズとかさ、
はい、
やっぱり
そうね、今勢いになるところが結構
本当にこぞって出てくる。
うん、
はい、出てないところもあるじゃないかっていう声はちょっと無視して続けますけれども、うん、はい、そういうわけで今回ファッション企業24社取材してるんですけれども、うん、その中でこの3人でおそらく半分以上は
そんなやってないでしょ。
え、
そんなやってるから。
俺7社ぐらいやってるので、
私
3
社。
お、多いね。
多いでしょう。
俺は5、7たす5たす3。
まあちょっと重複してるところもあると思うけど。
あ、まあそうですね、うん。
15社。
うん。なので大体。
全然行ってないじゃん。
え、
全然行ってないじゃん。54社でしょ。
もうファッション、ね。
ファッションの方。
ファッションで、ね。
ファッションが24社のうち、
はい、あ、確かに。
まあ大体十数社この3人でやってるので、それについて話そうかなと。これまあ企業を取り上げてるんだけど、うん、CEO 特集という名前の通り、経営トップにお話を聞くと、まあこれ社長とか会長とか、そういう人たちがずらーっと出てくる、まあ社長図鑑みたいなもんなんですよね。
うん、
で、早速ですけど、ゲストというか、
はい、
木村さん、
はい、
印象に残った何かどこが企業、社長はありますか？
私、セレクトショップ担当したんですけれども、
うん、
今回、セレクトで、ベイクルーズとデイトナインターナショナルは初めましての社長、
うん、はい、ああそうですね、はい、
あのベイクルーズはあのホールディングス化して小峰社長という方が新しくトップ
事業会社の中核会社のベイクルーズとしては小峰さん、はい、はい、
なったのと、うん、まあ、デイトナインターナショナルは TSI とマージしてあの高橋さんという新社長が、はい、
経営体制が変わったね、
はい、うん、
なのでそこが初めましてでお二人ともめちゃめちゃ気合が入ってて
気合が入ってた、
はい、あの、小峰さんすごい印象的でした。私、
あ、僕も同席しましたけど、どういうところ、
なんかもう俺がベイクルーズを支えるんだみたいな、
うん、
なんかすごい直球のめっちゃ気合入ってませんでした？
そうですね、うん、
なんか俺が徳川家光みたいに日本の文化をベイクルーズ文化をみたいな。
徳川家光
どういう意味かちょっと教えてあげて。
まあだから一代目徳川家康、まあだから三代目のね。
三代目ですよね。うん、
そう、なんかそのまあ創業者が何かまあ生み出したと。
生み出した。
で二代目がこう整備をし、
はいはい。
あれやって、
うん、まあそういう。
三代目がまあ要は文化を定着させる。
うん、
うん、でそういう風に絵とか
江戸幕府
の
ね、
に例えて、
そう、あの小峰さんも自分はこうベイクルーズの商売魂をもう一度こう社内に定着させるために頑張りますと、
うん、
っていうのと、すごいファッションがお好きな方なんだなって。
そうですね、うん、
ファッションのおかげで僕は人生明るくなったから、それをみんなに体験してほしいみたいな、こうなんかすごい熱くないですか、ね、
熱いし、
直近にそれを言える人って、うん、なんかこう最初は第一期目だからいろいろこう戦略とか課題はこうで、
うん、
こうこうしたいとかっていうことを言わずに、もう本当自分が感じてるファッションが好きなんで、
うん、
ベイクルーズが好きなんでっていうのをなんかこう飾らずに言ってくださったのがすごい印象に残りました。
確かに、なんか前任、まあ前任というか杉村さんは割合こう調整型っていうかね、キャラクターで言うと。
あ、そう？
あ、違う。
まあでも、なんていうか、計算というか、うん、あの、ちゃんと
なんかロジカル、
ね、ロジカル、うん、あの小峰さんもすごいロジカルですけど、なんかこう
情熱型、
ね、情熱型、うんうん、でしたね。
もともとね、叩き上げというか現場からこうお店からこうどんどんどんどん上り詰めてって、現場のことも分かるし、全体の経営も見れるしというようなところなんで、両方の、ね、気持ちが分かるというか、うん、いうところですよね。尊敬する人で何か、あの自分を徳川家光には例えるけれども、この特集の中で個人的に注目してる人っていうのを皆さんに、うんうん、
共通質問で、ね、
共通質問で聞いてるんだけど、はい、誰だったんだっけ。それは
吉田松陰でした。
家光じゃないんだから
違うかい
思ったんだけれども、
自分が家光だから、うん、あれなんじゃないの、
潰されちゃうんだよ吉田松陰幕反対して潰されちゃうん。
うん、まあそこは
置いといて、いといて歴史をちょっと切り離して、
そうそう、うん、あ、なるほどね、松下村塾、松下村塾を作ったというところに、うん、
実際長州というか萩まで行ったって言ってたよね。
でも行ったって言ってましたね、
う
ん、
そうなんだ、
そうそう、
なんだ。でもなんか経営者の人って吉田松陰憧れる人多いってなんか聞きました。
吉田松陰憧れるのがまあ多い、まあ歴史的な人物として憧れるの多いのと、うん、ちょっと小峰さん今50歳ぐらいかな、52歳ぐらいかな、もっと上の世代の人たちっていうのはみんな経営者司馬遼太郎を読んでるんで、
あ、はいはいはい、
司馬遼太郎に取り上げられてるような、あの歴史上の人物が好きだっていうような、
小峰さんはなんか司馬遼世代ではないんじゃない、
まあ、世代じゃなくても結構ね、あ、読むことは読むでしょう、そりゃ。あのちょっと司馬遼太郎を読んでましたかとは聞いてないけれども、うんうん、あの実際に多いっていうのはまあ司馬さんの影響っていうのは結構あるよね、うん、その リーダーに求められるものみたいな、うん、ありますよね。でそのもう一つのデートナの、
あ、はいはい、
高橋さん、
高橋さん、はい、
この人はもともとデートナインターナショナルにいたわけじゃなくて、
はい、 TSI の、関連会社の社長いろいろ
やっていて、
やってらっしゃった方、
TSI 参加になって
TSI、
デートの中から転籍して、はい、転籍していったみたいな感じで、はい、これは逆に小峰さんがそのベイクルーズの叩き上げだとしたら、まあ、ちょっと親会社から来て、
うんうん、
別の立場でこう会社を盛り立てていくみたいな感じですよ、はいはい、高橋さんどんな人なの。
高橋さんの、まあ、第一印象は、
うん、
すごい優しそうな人。
優しそうな、ざっくりしてんな。
すごい優しそう
な。ソフトな。
ソフトな方で、うんうん、なんかそのすごいなと思ったのが、うん、まあ要は親会社から急に来たわけじゃないですか。だからカルチャーが全然違うところから要は来てるっていうのを、うん、そこをすっごく慎重に捉えてらっしゃって、うん、こうデートナインターナショナルってめちゃめちゃこう独自カルチャーじゃないですか。
そうですね、
社風として、うん、そこにちゃんとこうそこをすごく尊重して、うん、店舗が何店舗だったかな、60何店舗全国にあるんですけど、うん、そこにもう毎週末いろんな店舗に顔を出して、うん、店員さんたちとコミュニケーション取って集合写真を撮るっていう写真も見せていただいたんですけど、うん、そうやってこうちゃんとコミュニケーションの大事さを分かってる人、
全国日本中だからね、大変だよね。
ですよね。いやでもなんか1ヶ月あればその4カ所ぐらいは回れるもんだよとか言ってて、
あ、そう、
そんなこと皆さんやります。
いやもちろんやろうとはしてるけど規模が大きくなりすぎちゃってどうしてもね、
うん、
回れなくなるっていうのはあるだろうね。やっぱ小売デートなって小売じゃないですか、うん、小売業の出身の社長っていうのは割とそういうこと多いですよね。その売り場をとにかく見るというな、
うんうんうん、
自分のところも見るし他社のも見るみたいな、あんまり本社のオフィスビルにこもっていないという、
うん、
うん、
だからすごいなと。
他のいろんなセレクトショップ回ってると思うんだけど、木村さんやっぱりそれぞれカラーがありますか。
カラーはありますね。あります、
うん、
なんか今回エストネーションの太田社長も出ていただいたんですけど、はい、うん、太田社長も久しぶり1年ぶりぐらいにお会いしてお話しして、うん、なんかこの個人的に今注目している人に結構カラー出ません。
あ、そうですね、はい、
結構、まあ、今回高市総理とかおっしゃる人すごい多かったし、
7人ぐらいいたかな、
こうなんか、 その中でも太田社長はウェス・アンダーソンを出してくるというなんかちょっとしゃれてるなみたいな、さすがだなみたいな、
いいよね、
で、うんうん、とかなんかそういう
なるほどなるほど、
絶対さ日経新聞とかさ、ダイヤモンドじゃ出てこない、
そうそうそう、そうそう、ファッション界隈の人だなみたいな、
さすがですよ
太田社長みたいな感じ、
なるほどなるほど、はい、
いいよね。
横山さんどうですか。
僕はさ、うん、基本ZOZO、僕が行ったのは ZOZO と、
うん、
ジンズと、
うん、
AI モデルっていうね、まあ、AI モデルは初めて今回出たんですけど、
はい、
まあ、ZOZO と割合こうジンズは、
はい、もう何回も
何年もいて、うん、まあ、そのずっと僕が担当してるっていう感じなんですけど、まあ安定のなんですけど、ただジンズホールディングス、メガネのジンズ、うん、アイウェアのジンズなんですけど、田中仁さん会長 CEO なんですけど、
はい、
ちょうど11月に去年の11月に息子の亮さんが、代表取締役社長 COO になって、
はい、
それまではまあ副社長みたいな感じなんですよね、うん、だからちょっと代替わりのもう一歩手前というか、もう2人でやっていく、代表取締役ってジンズで言えば2人しか代表取締役いないんですけど、
うん、
会長と社長でやっていくって、で、まあ、今後は息子さんが前に出ていくっていう体制なんで、もしかしたら、今回が最後かもしれないという、何も言ってないんですけど、もう僕の気持ちとしては最後になるかもしれないなという気持ちでの取材に臨んだんですけど、
はい、
なんかなんていうんですかね、うん、はい、
何も言ってない、
なんかいや、やっぱ田中さんなんて、
うん、
いやもうほとんどジンズを創業、まあほとんどじゃなくて創業して、うん、創業社長なわけですよ、ね、
はい、
ほぼゼロから今本気で1000億乗るのかな、大台に乗るんですけど、やっぱゼロからさ、
うん、
売り上げ1000億作るさ、うん、しかもアイウェアっていうさ、新しい業界にもなんかいろんなこうね、新しい風を吹き込ませまくってたんですけど、
うん、
なんかやっぱり0から1作るのと、まあ、ご本人も言ったのが1から10作るのと、それを10から100とか1000作るのって、うん、多分本当は全然違うスキルというか考え方とかやり方だと思うんですけ ど、
なるほど、
創業者ってそれ全部一人でやってるから、
うん、
確か
に、うん、
そのたんびにこうなんていうの、その大人になっても人間脱皮していくみたいな感じのことをやってる方だと思うんですけど、
うん、
だからこうなんかすごいなと思いましたね。
なるほど、創業者の
創業者のこの気合というか、
うん、
凄みみたいのが、
うん、
もちろん話すとすごいソフトなね、田中さん
なんか、あ、そうなん、うん、
ソフトな方なんですけど、なんかそこら辺今回振り返ってみてどうですかみたいなことを聞いたときに、やっぱりこうなんかすごく謙虚な人なんだなっていう印象はありましたね。謙虚じゃないと、まあもちろん謙虚だけだとこれだけのことはできないんで、謙虚だけじゃないと思うんですけど、なんかベースやっぱ3割4割か半分ぐらい謙虚な気持ちを常になんか自分の中でこう持ってる人なんだなっていう印象でした、
ね、直接的には言及してないけどそれを感じたってことですか。
そうですね、だからその経営者なんかその創業から振り返ってターニングポイントを3つ教えてくださいって言ったら、1つ目がまあアイウェア、最初はなんか全然関係ない仕事を創業してグループで、でその後にジーンズ、この2プライスストアをやって大ブレイクして、で最後今になってるんですけど、うん、そのターニングポイントは、まあ、1つ目がアイウェア事業を始めたことで、2つ目がファーストリテイリングの柳井さんに会ったことだっていう、
うん、
2つ目に入ってて、で、まあ、3つ目がこう今結構前橋で町づくりに関わってるんですけど、うん、3つ目が町づくりに関わったことって言って、その2つ目に柳井さんに会ったことっていうのをこう挙げる、
うん、
でインタビュー、まあ、こういう CEO 特集みたいなインタビューでズバッと答えてくるっていうのは、うん、なかなかないなと思って、なんか人柄というか、
なるほど、うん、
すごい面白かったですよ、
うん
うん、
その同じ創業社長でいうとちょっと気になったのが、ビームスの設楽さんが、
はい、そうですね、
ちょっとインタビュー記事の見出し、
はい、
50周年の集大成、LA 出店で花道を飾る。
花道。
花道を飾るってことはもう引退しますっていうような。
そうだよね。2027
年。
来年。
来年が。うん、はい。
社長交代するんだよね。
という予定と聞いてます。
宣言してると思う。
はい、
宣言してんだよね。だから、うん、でさ、ちょっと今回、この設楽さんっていうのはさ、
はい、
多分うちの CEO 特集でも、ほぼ唯一、いや、多分唯一だと思うんだけど、ずっと出てる。
うん、多分ね、うん、
解禁賞、
解禁賞、
こんな人いないよ普通
ね、
社長って普通は交代するじゃん、
はいはいはい、
でもさ、ずっと出て、ほらお休みとかもあるじゃん、業績が悪くて、
はいはい、そうです、
っていうこともあるんですけど、うん、設楽さんは解禁賞かつ連続記録っていう、まあ我々のね CEO 特集なんで、まあ内部事情ではあるけれども、
うんうんうんうん、
ずっと出続けてる人っていうのは多分
すごい、
さすがの
来年は設楽さん表紙じゃないですか、 CEO とか。
ああ、そういうことなのね。
設楽さん、あ、なんか、出ないから。なんか、花道が
間違ってる
から。木村さんも設楽さん取材して長いと思うんだけれども。
はい、何回か。
どんな人ですか？
設楽さんは本当に、気さくな方。
気さくなおじさん？
本当に、あの、てかご自身で多分それをモットーにされてて、その上と人をなんか肩書きで見ないというか、うん、どんな人にもフラットに接するっていうことをずっとあの貫いてらっしゃる、
うん、
インスタさ、設楽さんのインスタとかすごいもんね。
あ、タラちゃんのインスタ、
タラちゃん
のインス
タ、うん、そのもちろん社員のさ、
うん、
方がこう辞めるから挨拶に来たよっていうさのも結構あったりとかさ、
うん、
あとこうこの前なんだっけ、菅首相、元首相
なんか出てましたね、
う
ん、
ああ見た、
ロッキーのやつ、
うん、
だまあ YouTuber のさ、
うん、
ヒカルさんとか、
うん、
とにかく
元総理から YouTuber ヒカルまで、
で社員まで
交際範囲が広い、
めちゃめちゃ広い、
こういう関係が
なんかね、本当にフラットというか、
うん、
どんな人でも会う、
分け隔てなく、
しかも結構毎日は、なんか毎日すごいよね、
うん、
その3日に1遍とかじゃなくて毎日そういう感じじゃん、
うん、
この人もう毎日いろんな人に会ってたなと思って、
でもそうやって多分いろんなアイデアを
いろんな人たちと会って
文脈でキャッチしてらっしゃるんだな、
うん、
だからすごい感性がめっちゃ若い。
そうだよね、
私がもちろん私が知らないこともたくさん知ってるし、今のヤングカルチャーもなんか、
うん、
その今はその AI で、ね、なんとかとかそういう話もしてたし、
うん、
すごいなんかめっちゃ楽しそうだし、うん、若い
明るいですよね、
明るい、
うん、やっぱ明るい人って 大事だよね、その
キャラが一貫してるよ、
キャラが一貫して昔からそんな感じなんで
50年ぐらいキャラ変わってないってすごいよね、
あんまり自分を偉そうに見せるとか十分偉いんだけれどもそういうことあんまりないよね、
ね、
うん、だから皆さんからね、業界の皆さんから慕われて、
慕われてるよね、なんか
ちょっとね、来年ちょっと引退しちゃって寂しいけれども。
おいくつなんですか？
51年生まれですから、
今年75。
うわ、
うん、
すごいね。
まあね、セレクトショップどこが元祖かって話はあるけれども、まあビームスが作り上げた部分っていうのは結構大きいのでね、うん、その創業社長なのでミスターセレクトショップみたいな感じですよね。
途中から入れ替わってないんだねぐらいの人だよね、
うん、
なんか中身がさずっとこのままじゃない、設楽さんは。
はい、まあそれそうでしょうけど何が言いたいのかよくわかんない、
影武者が4人ぐらい入れ替わってるんじゃないかというさ、
うん、
ぐらいずっとこう変わらない設楽さん、
うん、
CEO 特集にもずっと出ていただいて、
うん、
本当になかなか本当にないと思うんだよね。
なるほどね、うん、
もちろん業績が悪いとかあると思うんですけど、
うん、
それでもずっと義理がたいっていうところもあるんでしょうね、すごくというふうに思います
。ありがたい、
はい、
僕なんか今回 CEO 特集ってさ、これだけ124ページ、
うん、
で54社あるからさ、
はい、
54通りのインタビューというか写真があるわけじゃん。僕はさ、うん、写真大賞とかを裏で自分で自分の中で作って、
勝手に
一番いい写真、
うん、
僕の個人的な一番印象じゃん。あ、そう、早さんの聞こうか。
そう、なんか俺、
いや、
全然、全然関心ねえんだなと思って。早
さんの気になりましたよ。
自分の言いたいことだけ言うおじさんってい
う。ごめんごめん。
アダストリア、北村社長、
はい、
うん、これもさっきのベイクルーズじゃないけれども、はい、会社の体制が変わったんで持ち株会社新しく、はい、アンベシティホールディングスというのが、持ち株会社のトップになって、その下に、中核会社としてアダストリア、まあほとんどの売り上げはこのアダストリアなんだけど、本当中核会社で皆さんが知っている、グローバルワークとかニコアンドとか、ロリーズファームとか、
うんうん、
ハレとかレプシムとか、まあ、その他その他も40以上あるので一時挙げませんけれども、そこのトップになった、まあ、結構早くして30代で取締役になってたのかな、
うん、
今お年が今年50か、うん、コロナ中にずっと上海在住で海外進出のその陣頭指揮を取っていたと。コロナ中みんな海外からこう中国から引き上げる中、一人残ってかどうか知らないけれども残ってずっと5年間日本と行き来してやっていたというような感じですよね。でずっと営業のトップで、うん、中途入社なんですよね。
うーん、
本当だ、新卒でファイブフォックス。
ファイブフォックス。
コムサデモード。
まあ、コムサデモードやってたかどうか知らないけれども、ファイブフォックス。うん。この間、ちょっと別の CEO 特集の取材じゃなくて、高級、まあ、上場企業で、まあ、
今、経営再建中。
経営再建中、ファンドの元で経営再建中なんだけども、そこの社長も、ファイブフォックス出身で、うん、
はい、
今回、いや、あんまりそのプロフィールに書いてないんで言いませんけれども、出ているビューティー関係の小売業のトップもファイブフォックス出身ですね。
そうなんだ、
うん、でまあファイブフォックスでまあ鍛えられて、その後全然違うというか、まあちょっとカルチャーの違う、基本的にはトリニティアーツか、
うん、
今のアダストリアに再編される前のもう一つの会社でいろいろニコアンドとか担当して鍛えられて、営業本部長に抜擢されて、でどんどんどんどんこうなって、今は中核事業会社の社長になっていると、うん、すごくもう現場からこう駆け上がってきた人ですよね、やっぱりね、うん、同じようにもうさっきおっしゃっていた、誰っけ、ベイクルーズの小峰さんじゃないけれども、
はい、
同じもやっぱり小峰さんとか、高橋さん、
うん、
デートナーの同じようにも店舗をよく
回ってらっしゃった、
回っている、
まあ、叩き上げってことだね、
人ですね。
なんかでもすごい写真いいですね、
写真
でも
そ、もう
なんかサッカー選手みたいな感じ、
あ、
爽やかな
スポーツ選手っぽい感じよね、
うん、うん、
確かに
趣味トライアスロン、
あ、そっか、
うん、
じゃあスポーツマンっぽい、
まあゴルフもやるけどもトライアスロンですね。やっぱりこの40以上のブランドを束ねて、このアダストリア、旧アダストリアでまあ大体売上高って3000億円ぐらいあるんだけど、そこをやって今海外も見てみたいな、ものすごく八面六臂というか、この大活躍されていて、精悍ですよね。だから写真の印象と同じように、で印象的だったのがブランドたくさんあるじゃないですか、40以上あるんですよね、はい、アダストリアってそのマルチブランド戦略というのを進めてるんだけども、一般的に大きなメガファッション企業ってこういう、なんだろう、その割と中間から下ぐらいの価格帯でやってるところ、うん、ファッションチェーン店って大体ユニクロだとか H&M だとか、うん、ザラとか1ブランドにみんな集中させていくよね。
うん、
そうじゃなくて、うちはそういう戦い方じゃなくて40ぐらいやって、今その40通りでやっていくというようなところを強く宣言されていて、 それを今、ね、積極的に外に向かってやっているというところで、非常にこれからがまだまだ楽しみなところですよね。うん、
すごい。経営は夢のあるビジョンを社員に届けるべきだ。
そうそうそう、結構いろいろぶち上げる大きな目標を語って、それに向けてみんな頑張ろうぜみたいな、うん、栄養みたいな
熱い方ですね。
熱い人が多いですよね、うん、一方でまあ熱、まあ、クールに見えるんだけど結構熱いのが、
うん、
あのオンワードの安本さん、
うん、
うん、
そうなんだ。
安本さんってどういう人？横山さん、
もともと経済官僚ですよね。
経済産業省、昔の通産省の官僚で、そこに少し書いてあるけど、
そうなんだ、
高市総理が経産省の政務次官かなんかの時に何度もお話ししてると、
あ、
官僚としていろいろレクチャーしたりしているということで、あの霞が関から来たアパレル経営者という非常に珍しい経歴の人なんだけども、ちょうど社長就任して10年になるのかな、
あ、
だけども非常に最初の5年コロナまでの5年間ぐらいが非常にこうもがき苦しんで、
うん、
全国で何百店と。いうのをこう閉鎖したり、
まあ、まあリストラがね、
リストラに追われて、でリストラをやりながらちょっとコロナに見舞われて大変だったんだけども、
うん、
後半の10年は割とそこに書いてあるように、
5年ですかね、
後半の5年か、
うん、
後半の5年は、
うん、
まいた芽が結構いろいろ芽吹き出していて、
うん、
例えばそこで写真出てるような、柏山というオーダースーツの、うんブランド、これもスーツが冬の時代っていうふうに言われる中にあって非常に売れている。で、一番の成功事例としては何だろうな、アンクレーブって知ってる、
うんうん、
D2C ブランド、
うん、
うん、
D2C ブランド最初はそうだったかもしれないけど、今まあ普通に、お店も今度できるし、これが最速で100億円を超えたのかな、去年ぐらいに超えたのかな、4年ぐらいで超えたのかな確か
、
うん、すごい急速に伸びてるんですよね、
うん、
そういうところとか、その OMO オンワードクローゼットセレクト、 OMO って横山さん何ですか？
まあ、店舗とリアル店舗と、まあ、EC を行き来させるみたいなね、
うん
うん、
そういう施策がおそらくアパレル企業で一番うまくいってるんじゃないかと思われるぐらいの。
あ、そう
なんです。なぜかというと自社 EC 比率が非常に高いんですよね。どうしても EC 化率って皆さん言ってるけれども、結構 ZOZO タウンに依存してるところが多い、うん、その中でオンワードってほとんど自社 EC なんですよ、うん、そういうところがあるから、その EC と自社店舗のこう連携っていうのがうまくいっていて、
うんうん、
オンワードクローゼットセレクトも百何十店舗も今全国にあって、それ成功して非常に結構老舗なんだけれども、新しいことで成功してるっていうのはやっぱりこの、なんだろうな、全部が全部じゃないけれども、安本さんのやっぱ頭脳戦っていうのもあるんじゃないかなと思って、もともと通産官僚から IT ベンチャーみたいなところの社長をやってたんですよね。
確かさ、俺の記憶が正しければ、
うん、
まあ、この東大法学部で通産省入って、
うん、
で多分日本で初めてのスナップファッションスナップサイトっていうのを確か安本さんが立ち上げたんじゃないかなと。
コロモドットコムじゃなくて、
そう、なんか昔コロモって言ってたかな。でそれ多分確か安本さんが通産省からの出向でやってて、
うん、
でそのウェブでそのファッションスナップサイトって、まあ、日本で一番初めてって言われてるんだが、それそもそもその当時世界でやってるところももちろんなかったから、世界で一番最初ぐらいのタイミングでファッションスナップサイトを立ち上げた人だったと思うんだよね。
へえ、
だから
大丈夫
多分、
うん、 多分で大丈夫。
結構大
丈夫。ほぼほぼ間違えて
た。
だから外そこは結構昔からそういうこう、もちろん東大出た方、すごく掲載、あの、官僚なんだが、前からそういうこう、なんていうの、新しいことを取り、あの、立ち上げて、しかもまあ、単にこう、スタートアップっていうんじゃなくて、一つのこう、なんていうの、官僚だけど、こう、新しいことに取り組むみたいなことには、もともとすごく前向きな方で実績もあるという方で、なんかね、でも昔オンワールドの社長になれた時は結構こうユニークな人事でしたよね。官僚からこうアパレルの社長になるって当時あんまりなかった。
そうね、まあ官僚から直接なったわけじゃないから、
うん、
あれな
んだけど、ワンクッションあったのに、うんうん、非常にどうなるのかなと思ったんですけど、やっぱりここのね、この一番大変な10年というのを見事に見事な手腕で、
うん、
あとまた上昇気流に乗せているっていうのは素晴らしい手腕だなと思います。まあね、注目している人も高市早苗さんという、
まあそうでしょうね。
はい、
うん、クールだけど結構熱い、
クールだけど熱いと
感じですよね。
はい、
うん、
なるほど。
で、あなたのさっき見かけた写真の
写真も
話しましょうか。
僕はね、
はい、
一枚の47ページ。
誰だ誰だ。
のとこだと言うんだな。
このね、トリートっていう、僕が取材してないんですけど、
うん、
あのウェディング専門のセレクトショップなのかな、
うん、
の山城陽子社長の写真がさ、
うん、
このや、まあ、山城さんのさ、これなんか、なんかトレンディードラマに出てくる、なんかすごいし仕事ができる社長みたいな写真でさ、
うん、
なんか
会議室の机に座ってる、これ。
そうですね。で、後ろにこう高層ビルのさ、映っててさ、
うん、
で、なんかいい感じじゃない？いドラマに出てきたの。
いい感じじゃない？
いや、なんかアパレルの社長ってこういう感じの人が意外にいなくてさ、実は女性社長がそもそもほとんどいないんだよね。
うん。
今回このファッション、あ、ビューティーの方は結構いるんだが、ファッションのページの方で2人、和光の社長とこのトリートの社長が女性なんですが、
うん、
このトリートの社長っていうのはなんかまさにこれなんかドラマに出てくるような、こう仕事もできておしゃれで、しかもなんかこうオフィスもなんかいい感じのおしゃれな感じが出てて、
うん、
こういう感じがさありそうで ないからいいなと思って全然僕は取材もしてないし、あのトリートンっていう会社のことですごく全然知らないんですけれども、
うん、
こう写真見るとなんかちょっといいなと思って、あのちょっとというかかなりいいなと思って、こういう会社に入りたいというか、
本当かよ持ってつけたような今思っちゃってる。
いやいや、あの本当にあの
まあ
ね、
そうですよね。なんか WWE っていうよりもなんだろう、こういう雑誌
クレアさ、
なんかクレアなのかな、なんかストーリーとか、うん、ベリーとか、そっち系の、
まあ、さ、アパレルってやっぱ女性がさ、
うん、
こうやっぱり活躍する業界、活躍する業界だと思うんだよね、
うん、
で、まあ割合こう、まあ、あの男性が多いというね、
うん、
あの中でこう女性社長のこのなんかこう手がと、あ、止まる、ページをめくってても止まって、山城さんどんな方なんだろう、どんなトリート、どんな会社なんだろうっていうのはこの1枚の写真から感じる写真でいいなと、
うん、
はい、
俺今発見したんだけどさ、
はい、
43ページ
フリッツハンセン、
フリッツハンセン、
はい、
この左右のページの、
あ、構図が一緒、
構図が一緒という、
本当だ
本当だ、
これ考えてやったのか偶然なのか、
確か
にフリッツハンセンの鈴木社長がこうちょっと椅子に腰掛けて右側にサイドテーブルみたいなのが置いてあって、それが左側の純広告と同じビジュアルっていうか、
これ写真見ないと分かんないけどね、
うん、ぜひ手に取ってご覧くださいという、狙ってたんだったら結構面白いなと思うけど、
ちなみにフリッツハンセンの鈴木社長はあの注目している人、ジーンズホールディングスの会長、CEO の 田中さんなんで、
す
ごい個人的にすごいファンだ、
うん、はい、あとちょっと、
そうなんだ、これいつかコラボしてみたいって書いてある
ね。あとこれ CEO 特集の範疇ではないんだ、範疇っていうか、ちょっと社長特集の中とはちょっと外れるんだけれども、中面の編集ページの中でスターバックスの森久江 CEO というのを紹介しております、うん、スターバックス皆さん行きますよね、
はい、
スターバックスの何がいいと思いますか。
コーヒーが美味しい。
コーヒーが美味しい。
コーヒー味の問題。
コーヒーが美味しい、まあ、それも大事。横山さんは俺あんまり行かないみたいな、
まあね、俺はあんまり行かない、
行きってて嫌だみたいなこと言いそうな。
いや言ってないけど、まあどっちかっていうとね、
ん
そのデローチェ派ですよね
そうなんだ、
タバコガンガン吸えるみたいな。まあ森さんも結構外資系の企業でずっと東南アジアとかが多かったのかな、東南アジアとか北アジアとかで、ユニリーパとかそういうところで働いてらっしゃって、18年ぐらい前にスターバックスに入って、去年の4月から社長に就いたみたいな感じで、この人も結構現場、それこそこの写真にあるように、あの暇さえあれば店に行く、店で働くと、エプロンつけて手を洗って、
あ、
コーヒー入れて、で現場のみんなから嫌がられるって言う、あの半分冗談で笑ってたけれども、本社の1階にスタバがあるんですよ。
あ、なるほど、
うん、そこによく、
そこでよく働いていると、
働いている、比較的
マジで、
うん、
いやなんかさ視察とかはさあるけど、働くって結構ハードル高いよね。
あのレジ業務とかそのドリンク入れたりで、実際にその新メニューこれやりづらいなとか、オペレーションちょっとこれ現場のスタッフ大体 2,3 時間は入るみたいなんですよ。
あ、すごいね、
うん、すごい
すごいわ、本気だわ、
うん、これ撮影のためにわざわざ着せたんだ、あのエプロンを着てもらったんだけども、特に珍しいことじゃないん、
あ、
うん、月に 2,3 回ぐらいは大体。
すごい、
うん、
ちなみになんでこの人選だったんですか。
特別企画ね、
あ、
はい、
これはまあ紆余曲折あって、
はい、
なんだろうね、なんでこの人選、
紆
余曲折あったっつか、
ね、この企画の特別企画なわけでしょ、
うん、
今年を展望するにあたって聞きたい人みたいな感じで流行った
から、そうそう、まあ、キーパンソーみたいな人たちを、はい、まあ、仕掛け人的な人たちをいろいろ載せようと、うん、
ネットフリックスのコンテンツ部門ディレクターとか、
はい、
まあ、LVMHのルレ社長、
ルレ社長とか、あと一人が文芸評論家の三宅佳穂さん、
三宅さん、佳穂
さん、時の人、
時の人で
紅白の審査員やってたよね、
うん、あ、そうなんだ、
今日びっくりした、
うん、
俺もなんか本でヒットすると紅白出れるんだって気持ちになった
あ、そうですか、はい、というような盛りだくさんの特集なので、ぜひもう締めようとしてますけども、うん、はい、して読んでくれたらいいなと思います、はい、WWD、1月26日後 CEO 特集、ぜひ
ぜひ
お手に取ってご覧ください。感想もぜひ聞かせてください。今日はそんなところですかね、はい、
はい、
じゃあ今日は木村さんをゲストに迎えてこういうお話をしました。またぜひ来てください。
お邪魔しました。
はい、
はい、ありがとうございました。
また来週。
ありがとうございました。